教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が
学ぶことを伝えることは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
はい、先ほどまで食べ物の話でねちょっと盛り上がっておりましたが、はい、ここからお勉強の話をね、
そうです
ね、していこうかなと思いますが、
なかなかね本当に今コロナでね、
そうコロナもう本当
よく知る出来事で、
本当です。
香織さんもやっぱり影響はどうですか、あれからお仕事。
あれからですね、お仕事がちょっと延期というか日が変わるの変わったっていうのが1個ありました、うんうん、
延期になってますか。
延期になりました。
あ、はい、どのぐらい延期になってるんですか。
1週間です変わるのかなとか思うんですけど、ただその一緒にやられる方が仙台にいらっしゃって、やっぱ新幹線で来なきゃいけないので、はい、なんかそれの影響でちょっと多分1週間、まあ、様子見みたいな感じだと思うんですけど、
はい、
ちょっと1週間延期させてくださいっていうのがあって、それが1個ありましたね。
まあでも1週間だったらまだ、ね、
まだ
芸能関係とかやっぱイベント関係とかは
もう舞台関係とかもみんな軒並み中止で本当に大丈夫かなと、
ね、宝塚さんも
そうなんですよ、
やるって決めてやはり延期になったりとか。
そうなんです。あれはやっぱ一番最後の千秋楽をやっぱしなきゃいけなくて、うん、あと対談公演もあったので、うん、まあちょっと虚構でやったと思うんですけど、でもなかなかあれだけでまたお休みになった
ね。いやね、まあ、確かにその、うん、いろんな面考えるとやむを得ない部分は当然あるんですけどね、
う
ん、
ね、
ただまあ、経済活動がすごい止まってる感じは
あります。
すごい
しますね、めちゃめちゃありますね、うん、
だからまあ子供たちを僕らもねやっぱり相手してますから、うん、
はい、
あんまりその、お客さん云々っていうのはね、
うんうんうん、
意識っていうのは逆にこう子供さんは変わらないので、
はい、
心配されてるのはやっぱ親御さんですから。
そうですよね、やっぱ子供たちにはこう変わりなくねこう毎日過ごしてほしいけどなかなかそうできないのがこうもどかしいのが大人の気持ちですけど。
いやでもねコロナだからとかコロナのせいでってい う, こう理由、
うんうんうん、
まあ、なんかそういう理由は最近こう私どもの書類とかで回ってきますね。
あ、やっぱ
コロナだから先が不安とか、うん、コロナだから休ませますとか、
うんうんうん、
コロナだからっていうのは本当にやっぱりまあしょうがないんですけど、
そうですね、
多くなってきてるとは思いますね、
うん、
まあ、あとただ在宅でうちもやってるので、
はい、
まあ、来れない方はお家で ね,
で
ね、まあ、頑張ってやってもらうんですが、
うんうん、
なかなか在宅も厳しいもんですからね、
そう
ですね、親御さんがつききりなわけでもないし、まあ、つききりならなおのこと大変だし、まあそれは在宅も全部できるにしてますけど、
はい、
まあ、そうは言ってもやっぱまだ来てる子の方が多いかな。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、地域差もあると思うんですけど、まだまあ、塾も含めてまだ周りで出てるところがね患者さんが少ないので、まあガマゴーリでねなんかあったじゃないですか。
ありましたね。
あれはさすがにガマゴーリの知り合いの人とかね、
はい、
人知ってる人と僕も喋ったりしたんで、もうちょっとテレビよりも状況がよく分かったりしたんですけどそういうところはよくまでは情報網がですね、はい、まあ、そのぐらいなのでまだちょっとこう遠いところの話ですけど、
うん、そうですね、うん、
みたいなね。
でもこ う, もうどういうふうにまたこうスルッとねコロナがやってくるかもわからないから怖いですけどね、
まあ、それよりもやっぱりそのこのあとみんながこう子どもたちの勉強もそうですし、
うん、
まあ、経済活動もそうなんですけど、うん、まあ、私が言うまでもないですがやっぱりちょっとガサッと抜けちゃってるんでね。
そうなんですよ、ね、
やはりここの部分っていうのがやっぱりこういろいろ気にしていくことかなと思うのと、うん、やはり私たちってやっぱ当たり前は当たり前と思っちゃってるんでね、
はい、
いざこういう風になってみると、
うん、
もう全てこうやっぱり、いろんなものが整ってある程度こう生活というものが整った上で、うん、当たり前ができてるっていうのがすごく分かりませんか。
分かります。なんかこうも普段通りできないことがこんなに不便で、いつもこうどれだけ何ていうのかな、何もないことがありがたく楽しいことだったんだろうみたいな、うん、思いますね。
だからまあ当たり前に感謝するわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、当たり前に、 まあ、感謝するわけじゃないというか当たり前を、まあ、常に感謝してはいないかもしれないんですけど、うんうん、やはり当たり前でいられることがやっぱり、ね、ある意味感謝しなきゃいけないことじゃないかなというのは私も最近すごく思います ね。
みんなこう一つの学びとしてそれはみんなが思ってるかなと思いますね。
ただまあやっぱりただこれが本当にいつまで続くのか
そうそこなんです
よ分かんないのでね。まあ、個人的にはまああの少しずつやっぱり皆さんこうね復活しながらまあそのいろんなこう致死率だったりとか回復率だったり見ながらまあ社会生活をこう戻している感じがあるのでまあ僕らもその情報とかいろんなものをまあしっかり持ってですね行きたいなと思いますね。このままだと結局ずっとね学校も休みになったりとか
そういうわけにもだってもう4月はどんどん目前に迫ってるから新しい
やっぱりね、なかなかこう発展途上の国ってあるじゃないですか、
はいはい
まあ、こうインフラが整ってないとかって、うんうん、インフラとほぼ同時に始めることがやっぱ教育なんですよね。やっぱり、はいそこがスタートになることが多いんですよ、はい、やっぱ子供たち集めて勉強を教えるっていうのは、まあ、どういう地域であっても最初なので、はい、そこでやっぱりいろんなことを覚えていくことで、まあ、その地域が次につながっていくし、
うんうん、
やっぱりその 文化的な背景もできてきますから、はい、そこって実は何よりも大事にされるっていうか、子どもたちのお勉強っていうのはね、
そうですね、はい、だから今度の4月から幼稚園入るとか小学校1年生とか中1、はい、高1ってこう始まりの子たちはこう余計ちょっと不安ですよね。始められるのかなわなわなみたいな。
だからまあいろんなものがまだまだ障壁というかその、まあ、今回の件はあると思いますし、はい、一人で決めれないですから、
ね、そうですね、う
ん、だから危険って言われたね、うん、感染症なんかでも、うんまあ、今だいぶ抑え込まれてるだけで、
うんうん
まあね、全部なくなってるわけじゃないものもありますから ね、
うん、
根絶できたものもなきてないのもありますから、はいまあ、そこはどういうふうにこう私たちが今後ね、
うん
付き合っていけるかっていうのとあとやっぱりいろんな背景があるじゃないですか、
うんうんうん、
例えば海外だとアメリカでもそうですけど、はい、インフルエンザの患者さん多いけど、
うんうん、
でも日本は保険制度がすごく充実してるから、
はい、
皆さん結構保険お医者さん行きますけど、
うんうん、
アメリカなんか高いから行かなかったりね。
あ、そうなんです。
救急車も簡単に呼んでもすごいお金かかっちゃうんで、だから病院に簡単に行くとかそういうのも逆にお国柄的になかったりとか、ね、やっぱり皆保険制度がなるっていうのはだいぶ違いますよとか、まあ、それと同じようなことが起こってる可能性もあるし、多分日本にはなんか病床の数も多いでしょうから、
うんうん、
だからやっぱりそういう体制の問題もあると思いますし、一概にこう国ごとで比べても条件がそれぞれ違うので、アメリカでこうインフルエンザそんな死んでんだとかあるけど、
はい、
お医者さん行けない人もまあいると思うので、
うんうん
う
ん、
またそういうの全然ね背景が違うと思いますけど、日本はもうね、うん、ある意味そういうところはこう頑張ってるかなと思うので、
そうです
ね、まあそういう背景も考えながらね私たちができることやっていくしかないかなと思います、
うん、
そうですね、でまあせっかくなので、
はい、
結構今、
はい、
子供たちが遊んじゃうと、
うん、
遊んでいいんですけど
遊んで
い いけないとは言えないけど、まあ国家の非常事態ですから、
そうですね、
まあ子供たちも少しは我慢してもらってもいいかなっていう考えも僕の中にちょっとあるんですけど、
うんうんうん、
国の一大事ですからね、
はい、
まあ、そこはちょっと、ね、まあ、体動かしたとかいろいろあるのも分からんくはないですけど、うんうん、でやっぱり親御さんもまあ分かってる、最初はこんなに自由になったら遊ぶって、
うん、
だからまあ最初は口うるさいですけど、
はい、
やっぱどうしても続かないです。
そうですね、もう何週間になりますもんね
で多分大体は確認作業が多いんですよ。学校からしか出た出た、やったやってない、早くやりなさいよっていう、
うんうん、
そう思いません？
そんな感じですね、きっと。
で、うん、足りないのは多分いつも僕お母さん方言うんですけど、うんうん、いつまでとか、
ああ期限、
あと自分はどうするの。
お、
例えば香織さんが、
うん、
私の娘がちょっと娘、まあギリギリセーフかな、娘として、
はい、
じゃあ例えば宿題出たねって、
出た
ね、
うん、
出た。で普通だったら簡単に言うとやったって、
うん、やった、
本当、あんなにたくさんあったのにもう終わったの、
うん、やった
そうだねじゃあここからどうするの、なんかやることあるの、
うーん、 わかんない。
わかんない。でも考えてやりなさいよ、って言うと、うん、終わっちゃうんですよ。
終わっちゃいますね。
だから、うん、じゃあ何かそこで例えば何やるかちょっと考えて言ってごらんって。で自分で決めていいよ。
自分で決める。
そう。何やるの？
じゃあちょっとお部屋の片付けする。
あ、片付けする。はい、うん、いつまでに？
じゃあ今日の夜ご飯まで。
間違いない。
頑張る。
片付け今日で終わっちゃうじゃん。次の日から何する
の？じゃあちょっとじゃあなんかお母さんのご飯の手伝いして
る。いつ手伝う？
じゃあ明日の夜ご飯。
あ、よく夜ご飯からいつまでやってくれるの？
休
み中とか？
休み中やる。
あ、じゃあ本当だね。
頑張る。
今自分で言ったよ。
言った。
やるんだよね。
やります。
必ず？でも自分で言ったよね。
自分で言った。
やる？
いや。
でみたいな。
これはやらざるを得ない。
でやっぱり自分で決めさせてるのが一番大事だと思って
る。ああ、なるほど。
で例えば1週間後手伝わないって、
うんうん、
自分でやるって言わなかったっけ？
言いましたってなります
、ね。いや分かった。じゃあ、まあ、自分でやるってもできなかったんだ。次自分でやること今度もう一個決めないよって。で、まあいい、まあ今回はまあちょっとできなかったの無理無理やっちゃったねとか、
うん、
じゃあ次は絶対できるものちょっと考えていってもらって、
じゃあご飯食べたらちゃんとこう食器を片付けるところまでやる
でそれがあんまり緩かったら緩いなって言いながら、
うん、
とかあと勉強もそうですよ、
うんうん、
毎日やるって言って、まあ、毎日何時間いつからいつまでどんだけ決めてみて、決めてみたら自分で言うじゃないですか、
うん、言いますね、まあ、
じゃあ自分で決めたんだってやってよって、
はあ、
でせめて自分で決めたからなんでやらないの、
う
わ自分で言ったじゃんうん、うん、みたいな、
これはもうやらないきゃやばいなと思いますね。
皆さん使っていただくと
なるほど。
私はもう大体生徒と喋るときも自分で言わせますから、
あ、
ただまあ誘導はしますけど、ある程度、うんうん、ていうのは自分で考えてもらうのが一番です。
そうですね。
どうしても任せちゃうんです。
でもそんな感じ、
任せていいんですか？任せるとか違うんですよ。
おお、
何やるかはちゃんと聞かないと、どうやるかも、うん、いつやるかも全部聞いて、
うんうんうん、
あとは任せるけどそこでちゃんと認証、うん、承認してやったかどうか確認しなきゃダメなんです。
うーん、全部ポーンってほったらかしちゃダメですね。
でやってなかったら言う、
うん、
やったやれば褒める、
うんうん、嬉しいよ、
頑張ったねっつって、
うん、
また褒められるといいんです。子供それでいいんですよ、
うん、承認だけすればちゃんとやろうって思う。
そうそう、そこがちゃんと段取りできるとこの休みも少しね、
なるほど、子供たちのできることもちょっと増える
し、キーワードは彼らに決めて、しっかり決めて点検して承認するってこと
皆さんしっかりね覚えててください、はい、
もしよかったらちょっと実践してみてください。
わかりました、はい、さあこの後はお知らせを挟んでホットピのコーナーに参ります。中田先生一緒によろしくお願いします。
お願いします。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
えー、ちょっとなんか言ってる。トヨタとか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me, are
you okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
DJ 大西です。ウィークデーの夜は大西貴文のザナイト。毎夜毎夜極上サウンド満載でお届け中。お気のステーションでお耳にかかりましょう。
The night, the night, the night.
君に会いたいな、涙が
吉田山田、hey! FM トヨタラジオラビットを聞きの皆さん、吉田山田です。 We love トヨタ。
ここからはホットピのコーナーです。中澤先生も一緒によろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、まあ、学校がね今お休みになっちゃってるとこもありますけど、まあ、卒業シーズンではあるんですが、はい、今日はですね、福岡県のとある中学校の卒業式でとあるサプライズがありまして、それをちょっとお話ししたいなと思います。まあ、もしかしたらこういうサプライズはいろんなところであるのかもしれないんですけど、今日はですね、福岡県の西福岡中学校で起きた素敵なサプライズについてお伝えしますね。はいはい。まあ、この西福岡中学校も他の学校と一緒で、まあ、卒業式はやるんだけど、卒業生だけが参加して在校生とかはいなくて、はいはい、まあ、親御さんとかももう本当に縮小して縮小してみたいな感じのちょっとまあ寂しい卒業式になってしまったんですけど、うん、でなのでこう卒業生が一人一人校長先生から卒業証書をもらうってこともできなかったですけど、はい、まあ、その代わりあのクラスに戻って担任の先生から卒業証書をみんなもらえてっていうのがあって、まあ、それでじゃあ今日はもう卒業式終わりだねってなろうかなと思ったらですね、3年2組の生徒たちが突然ですね、旅立ちの日にっていう歌が、うん、あのよく卒業ソングであるんですけど、うんうん、これを急に生徒が歌い始めまして、でこれもともと卒業式で歌うことになってたそうなんですけど、もうあの2月の終わりぐらいにもう学校がもう今日から休みになりますってことで、そこから練習もできてなかったはずなんですけど、なんでできたかっていうと、今便利ですね、 LINE でみんなが歌の動画を共有し合って、うん、それぞれが練習をし合って歌をちゃんと完成させて、プラス、まあ、これはまあたまたまで良かったと思うんですけど、その休みになる前に先生へのメッセージ寄せ書きをもう書き終えてしまっていたので、その歌のプレゼントと寄せ書きをサプライズで先生に渡せたっていう。
なるほどね。
もう先生もあの涙涙で、こんなあのね、あの最後こんな風に終わるのは寂しかったけど、みんなでこう気持ちがあの一つになれて巣立ちをできてよかったという風に先生も語ったって言って、
なんか不思議なんですね。
うん、
後ろでみんなよすごい打ち合わせをしてる。
そうそうそう、
僕らの若い頃では考えられない。
考えられない。
意思の疎通がどんだけ図れたか分かりませんが、
そうだからやっぱ今だともうみんなクラスメートがそうか LINE のグループになってるんだなと思って、すごいなと思って。
それある意味本当にね、先生にとってサプライズですけど、昔なんてみんな知らないことが起こったりしてね、打ち合わせしてたのにあれそうだっけみたいなね。
ありましたね。
ありましたね。
ありました。
そういうのが多かったのにね。
そう思うとこうね、あのどんないつどんな時でも LINE でもつながって、これこうしようねとかやり取りができるので、うん、まあ、これは LINE の素晴らしい使い方だなと思ったんですけど、うん、まあ、こういうサプライズがねあったということで、はい、まあ卒業式自体がもうできなくなっちゃった学校もね、
まあ、そうですね、
あるとは思うので、まあそれはちょっと寂しいなと思いますけど、でも、
はい、
まあみんなねこうだから6年生中3高校3年生、うん、大学4年生、まあ卒業式できなかった人もみんな、でもみんな等しくおめでとうございますのでね、まあこういうサプライズもあったというちょっとほっこりな話題を今日はお届けしました。はい、皆さんの一番嫌いな食べ物は何ですかということを聞いているんですけど、うん、先生には本当に嫌いな食べ物がないなっていうのがね、
なかったですね。
なかったですね、さっきいろいろ
話し合いした結果ですね。
なかった。でもまあその方が、ね、絶対いいと思うので、
そうですね、うん、まあ、でももし嫌いなの見つかったらまた皆さんに
報告してくれますか。
報告します。
じゃあ皆さんのね嫌いなものいっぱい聞いていきましょう。すごいたくさんメールが来てまして、
そうなんですね、
ちょっと早送りになるかもですがいきます、はい、ちょっと待ってくださいね。こちらは頑張るサラリーマンさんです。ありがとうございます。こんばんは。今日はいい天気だったけど風が強かったですね、うん、ともう本当に確か吹き飛ばされそうなぐらいの風だったんですけど、はいすね、一番嫌いなものは白子です。
白子
見た目から NG ですと。先生が苦悶の表情。
いやいや、あ
の大好きなんですね、
はい、そうですね。好きな方に入りますね。
あー白子、
申し訳ないですね。なんか
じゃあメニューに白子があったら頼んじゃいますか。
頼みますね。
嬉しそう。白子がダメで、はい、続いてがパクチー、はい、
パクチー、
ね、パクチーも好きなんですよね。
まあまあないとちょっとしっくりこない料理いっぱいありますね。
はい、でちょっと苦手なのはジンギスカンとか生サーモンです。
あ、ジンギスカン、
ジンギスカンどうですか。
僕は小さい頃に県境で羊の肉を食べる習慣があったので、だからもう全然苦じゃないんです
よ。苦じゃないですね、
はい、
むしろ美味しく、
逆にあのちょっと羊臭さが結構体に染み付いてるっていう、うんうん、あれがこう食べたくなるんですよ。
なるほど。
いや皆さん苦手みたいですけど、
ちょっとねあの癖があ
って、まあ、ラムとかだと全然ないんですけど、ジンギスカンのマトンになるとやっぱりちょっと匂って、うんうん、でもまあそう、すいません、好きな話しかしないのでちょっと今日の筋違っちゃいますんで。
いいんですよ、
いいです、全部あのどんだけ好きかコメントになっちゃいます。いいですか。
あの先生がもうずっとあの嬉しそうな
理由がちょうどあるんでね。あ、ただ好きじゃなくてこう今みたいな背景もつけながら、じゃあ、
わかりました。
はい、すいません。
続きましてピーちゃんさんです、はい、嫌いな食べ物はチーズです。
チーズ
お好きですね先生。
チーズ好きですね。匂いのきつい方が好きみたいな。
ああ、外食の時にサラダのドレッシングを毎回店員さんに確認します。はい、シーザードレッシングだったら困るので。
ああ。
じゃあもちろん先生シーザードレッシングも。
まあまあ全然どれでもいいんですけど。
うん、
あのはい。ノープロブレム。
ノープロブレム。デザートがケーキの場合、選択肢がないとチーズケーキというケースもあるので要注意。チーズは絶対食べられません。
そうなんですね。
チーズか。でもチーズ苦手な人は
匂いなんですか、それとも体に合わないとかなんですか、ね、
なんだろう。でも匂いって人は結構私の周りはいますね。で船橋さんと一緒で私も銀杏苦手ですと。
あ、銀杏苦手だったんですね。
私銀杏ちょっと苦手です。食べようと思えば食べれるんですけど。
何が苦手ですか。
なんだろう、食感。
でも本当に美味しい銀杏って美味しいですよ。
なんだ、
案外みずみずしいし、お酒飲まれるんだったら全然お塩かけて。
おかしいな、おかしいな。
あれが嫌いな理由がわからない。
なんか昔から苦手で。
そういう人はね、美味しいの食べると急に好きになる。
わー、ちょっと美味しい銀杏求む。続いてはズッコケマン3号さんです。
ありがとうございます。
はじめましてですね。ありがとうございます。嫌いな食べ物はレバーです。
レバー
は私もちっちゃい頃は苦手だったけど、大人になったらもう全然好きになりました、はい、
ですよね。
美味しいですレバー、栄養も高いです。
まあいいことです。
レバーはしっかり焼いてたっぷりタレを染み込ませないと血の匂いとか生臭さが鼻についてダメです。
そういう感じでね。
それが嫌みたいですね。あとは煮魚も、これもやはり生臭さがダメです。焼き魚ならいけますと。生臭いのがなんですね。なるほど、
煮方によるんじゃないですかね。
生姜とかをきっちり入れたりとかすればいけるかな、ね。まあ、
ちょっと濃いめの生姜の甘口ぐらい
です。そうですね、
まあ、分からなくはないですね。
生臭さ確かに、まあまあ、さあ続いては茨城のマセアンさんです。嫌いな食べ物はネギが嫌で、うどん屋さんに行ってもラーメン屋さんに行ってもネギは抜いてくださいと今でも言います。
ネギ抜き。
ネギ美味しいのに。でもネギ強い。今ネギ3票来てますね。
ちょっともう僕ネギ増し派なんですよね。
あ、マシマシにしたい派。
ネギ山盛りでいいんですよね。
ネギラーメンとかじゃ、
ね、全然良いですね。
でもネギは好きだな。ネギたくさん食べちゃいます
ね。ネギないとご飯成り立つのかな。食生活の半分ぐらい
締めてますね。
入れないっていう、
うん、でも確かにラーメンとかなんかそのネギ入れないとなんか締まらない感じがしますね。
だって豆腐、
納豆、
ラーメンもそうですし、
うん、うどんとかも入れますね。なんか、うん、なんか足りないなって感じてしまうんですけど。
ですね。
そう、
まあでも嫌いな方は嫌いです
か。そうみたいですね、はい、続いてはみやこさんです。みやこさんは、はい、自分はほとんど嫌いなのがなく育ってよかったなと。
よかったです。
でも肉の脂身が苦手で、小学校の給食の五目煮で豚の角煮を噛んだら全部脂身で、食感と脂の味がダメでした。脂身が美味しいじゃんと言われたこともあるけど、薄切りにした牛丼や豚の生姜焼きは全然食べれるけど、ステーキの脂身とか食べませんだそうです。
まあまあ僕は好きなんで。
脂身美味しい。
今はまあちょっとね、持たれますから、
ね、あ、確かにね。
若い頃はもう優先的にこう脂身から焼いてました。
でも美味しいですもんね、脂身って。
なんであんなに脂身のところを食べたかったのか、
なんだろう、
謎ですが。
続いて簡単デザインです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なん か今日あの、はい、あられが降ってた地方があったみたいで、カンタンデさんのお職場のある地流では10時半ぐらいに空が暗くなったなと思ったら、はい、短時間ですがあられが降ってきました。ひえ寒いかったのだな。でトークテーマ、調理法によって食べられないものが多いけど、うん、どうやっても食べられないものが3つあります、はい、それは梅干し、銀杏、はい、納豆です、はい、
あら
あら銀杏ね、食べれないよね銀杏ね、わかるわかる
へなんかその3つだとなんかちょっと不思議ですね。
不思議ですか。そうか、でも食わず嫌いではありません、一度は口にしていますが合いませんでしたと。
だからそれ以外食べてないってことですよね、
多分そういうことです
よね。そういうことで言うとすごい、じゃあギャ食べてる、食べたことがない人と比べたらね、雲泥の差になっちゃう。
そう、それは結構な違いがありますよね。
ねじゃあもう銀杏なんて何百倍 何千倍食べてるか分かりませんね。
もう私のもう何億倍とか食べてるんじゃないかもしれないですね。
まあまあまあまあそうですよね。
そうですね。続いてカー君さんです、うん、ありがとうございます。います、一番嫌いな食べ物は、自分は果物全般が苦手です。果物か、ほとんど食べないよ。今の時期だとイチゴあたりですかね、多分今までで2個か3個しか食べた記憶がない
、それはすごい、
それはすごい。あ、嫁さんはフルーツサンドのイチゴあたりを食べますが苦手です。あとパクチーも苦手ですと。パクチーね、私もパクチーを、ね、食べれて好きな方なので、
まあ匂いはどうしても、ね、匂いが好き嫌いありますよね。でも
あれがやっぱりそのやっぱ料理によってはあれがないと備えてたないものがいっぱいあるので、
はい、
そうなんですよね。なるほどなるほど。納豆はですね、はい、あ、武蔵野ガブリさんからイラストも届いておりまして、
はい、はい、
あ、今日私がそうだ、あの髪の毛美容院に行ってきて髪を切ったって話をしたからだと思うんですけど、はい、愛あるイオナダ線予算線の串駅、はあ、でもこの串はあの串焼きの串の串なんですけどね、
はいはいはい、
串駅、海に近い駅ですけど人もいなくて自販機も駅にはないほどですと。串駅なんていうのがあるんですね。ほうほうほう。でもう一ついただいてるイラストが、
はい、
高崎線の深谷駅、深谷はネギの町だそうです。
へ
え、ネギがたくさん取れるんですね。お、先生行かなきゃいけないですね。
ですね。
ね、美味しいネギ
だらけです、
ね、ネギがたくさん食べられるところですね。ということで今日は皆さんからいろいろ嫌いなね、
いろいろですね、
いろいろありましたけどね。でもまあ嫌いなものはもう無理して食べなくてもこう食べれるものをね美味しく食べればいいかと、
間違いないですね、
思うので、まあ嫌いなものは嫌いで好きなものをたくさん食べてそこから栄養をとってね、
栄養をとって、まあでもね、こうコロナウイルス対策で、
そうですね、
そういうこう野菜は免疫力高める野菜とかありますから、そういうものはねちょっと嫌いでも
ちょっと
トライしてもらってもいい
か
もしれません。
ちょっとこう調理法でね、もしかしたら食べれるものもあるかもしれないので、こう味付け変えてみて、まあ、
いい機会なのでみんなちょっと本当に嫌いかどうかを、
そうですね、
皆さん確認いただいて、
家にいる時間も長いと思うの で、ちょっと料理なんぞもね、はい、してみたらいいかなと思います、はい、さあ今日は中田先生一緒にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来週皆さんお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。